そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。そこアニ増刊号、今回は2019年7月18日に発売になりましたライトノベル虫めずる姫宮さんより著者の手代木翔太郎さんをお迎えしてお話を伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
虫めずる姫宮さん。一寸の虫にも五分の魂、それは人も同じ。宮城県宮城郡浦上町、そこは虫の魂が漂う不思議な町。時に虫の魂は未熟な思春期の若者の魂に引き寄せられついてしまう。そんな時、町の老人たちはそっと若者に告げるのだ。悪い虫に疲れたら山の上の姫宮さんのところに行きなさいと。身も心も小さい有吉羽田は、ある日突然身の丈に合わないおせっかいをしてしまうようになってしまう。そのことを祖母に相談すると、悪い虫さ疲れたんだなと姫宮さんのところへ行くように勧められるのだった。だがそこにいたのは昆虫のことが大好きなだけの引っ込み思案の女の子で、セミの魂に疲れ、5日おきにしか家を出られなくなった幼なじみ、バッタの魂で集団化し、学校を支配し始めた女子ダンス部たち、虫の魂による奇妙な騒動を、羽田は虫好きの少女、姫宮さんと共に解決していくことになるのであった。虫と人間、五分と五分の魂が巻き起こす、ちょっと不思議な青春物語。
改めまして、今回のゲストは虫めずる姫宮さん、著者の手代木翔太郎先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。手代木翔太郎です。
はい。そこアニには今回初めてご出演いただく先生という形になりまして、先月紹介させていただいた、先日助けていただいた NPC ですという作品、ガガガ文庫から発行されておりますが、こちらの担当編集小山さん、今回も、お呼びしておりますけれども、小山さんからご紹介をいただいて今回ご出演いただく形になりました。結構小山さん激推しでしたよね。
あ、そうですね。ちょっと今一番推している作家と言っても過言ではない、他の作家さんに失礼なんですけど
どんな作品かな、また秀明さんの作品と似たようなニュアンスかなとか思ったら全然違うというか、表紙を見てもイメージというかニュアンス全然違う作品が来たなと思って楽しんで読ませていただきました。
はい、ありがとうございます。
そこなんですけれども、今まで手代木先生2作品ですかね、ガガガ文庫さんから。
そうですね、ノベライズ入れると3作品になるんですけど、まあ、ちょっと楽園追放という劇場アニメのノベライズをやっていて、はい、多分それを入れて3本かなと、まあ、オリジナルだと2本なんですけど、
そこから続くところにはなります。ただどうやら過去そのオリジナル2作品とはちょっと作風を変えてきたよというふうに後書きのところでもお書きになっていたところなので、まあ、そこからちょっと聞いてみたいなと思うんですけれど、ざっくり本作の、まあ、企画の経緯というか、どうしてこういう作品虫めずる姫宮さん書こうと思われたのか、動機から伺ってもいいですか。
まあ、今までの2作品僕のデビュー作王子降臨っていうのでデビューしたんですけれども、そちらが気をてらった内容のものでデビューしまして、でその次の魔法医師の診療記録っていう作品も、まあ、その流れで気をてらったものでずっとやってきたわけなんですけれども、まあ、なんか気をてらったものはあんまり売れないなと
そうなんですか。
っていうのと、まあまあ、あとまあイメージ的にそのこいつは気のてらったものしか書けないんじゃないかみたいな風にちょっと思われがちになってきて、でそれだとまあいろいろやりづらいなということで、今回ちょっとこういうものも書けるんだぞというようなことで、全然違うような気をてらわない作品を書いてみようということで書くことにしました。
手代木先生的には得意な書き方っていうんですかねってあるんですか。例えばこうやっぱミステリーが得意だとか ご自身で書いてらっしゃったのは結構エログロのイメージが僕にはあるかなっていうふうに後書きでは書かれてましたけれど、そっちの方が得意とかそういうものはなかったんですか？
得意は得意ですね、うんうんうん、そっちの方がまあやりやすいというか面白みを出しやすいといえば出しやすいんですけど、
なんか打って変わってもう清潔感のあるっていう言い方でいいんですかね、ここは結構意欲作というか挑戦的なスタイルにはなったんですかね。
挑戦的というよりもむしろ肩の力を抜いてみようの方が強いですね。その
割とじゃあ書きやすく書かれた感じだったんですか、この作品。
書きにくさはなかったです、はい、
この企画に関して小山さん的にはどうでしたか、うん、最初にこんなん書こうと思ってるんだっていうのが来たと思うんですけれど、びっくりみたいな感じでした？
いや、まあびっくりというよりかは一応なんか流れでちょっと空気変えたものをやってみようかみたいな話は1年以上していたので、なんかそれはそれでという感じでこんな方向だよねっていう方向で進めてはいて、まあ、僕もちょっと手塩木さんおっしゃってたように木をてらった方向の作家さんですのでどんなもんかなちょっと不安だったんですけど、まあでも原稿読んだらすごいしっかりした作りになっていて、あ、やっぱりこの人うまいなっていうふうに思ってちょっと読ませていただきました。
この白いワンピースを着た姫宮さんがすごく爽やかで夏らしくて素敵な表紙になってるなと思います。この虫めずる姫宮さんっていうタイトルも聞きたいんですけれど、虫めずる姫君から取ったっていうふうに考えていいんですかね。
タイトルはそうです、まあ、発想のスタートも鼓中納言日記の虫めずる姫君をまあ読んでキャラクターがとてもいいなって思ったんで、最初は現代に置き換えて書こうかと思ったんですけど、企画練ってるうちに違くなっちゃったという感じで全く関係ない題名だけ、まあ、虫が好きなヒロインっていう部分だけ残ってます。
割とじゃあ最初の段階からタイトルはあった感じだったんですね。
僕の中では、まあ、虫めずる姫なんたかにしようとは思ってました、はい、
そもそもその虫っていうのはもう最初からあったんですか、虫書こうっていうのは。
やっぱりその鼓中納言日記のそこから虫にしようかなっていう発想ですね。っていうのと、まあ、前の魔法石シリーズっていうのがファンタジーに出てくるモンスターみたいなものを医学とか生物学で説明するみたいな話だったんですけど、その過程で結構昆虫についてもちょっと調べたりもしたんですよ。だからまあ調べやすいなっていうのがあって、虫の話やってみようかなっていうのはありました。
可愛い女の子が虫好きっていう、そのなんかギャップの可愛さもあるのかなっていうふうに思うんですが、こういう作品を書かれているのでどうしても聞きたくなるのは、もともと虫ってお好きだったんですか？
特にすごい好きというわけではなく嫌いでもなく、まあなんとなくという感じですかね
なるほどね。
まあ、さっきからちょっと後書きの話を何回か出しているんですけれども、まあ、こういうもちろんこうまだ作品を読まれてない方に向けてもこうやってお話をしているのでほどかせていただいてるんですが、そんなに虫は実は興味はなかったけれど、お子さんと虫取りしたいなみたいな欲求があってみたいな風に書かれていて、これもちょっと面白いなと思いました。
ああ、そうですね。後書きにも書いてるんですけど、僕、まあ、1歳になる息子と4歳になる娘がいるんですけど、一緒に虫取りしたい、うん、虫取りした時になんか虫に詳しいお父さんだとすごい尊敬してもらえるなと思い、虫について調べたいんですけど、まあ、作家って調べ物いっぱいしなきゃいけないので余計な本を読めないんですよ。それでまあ虫の話にすれば好きなだけ虫を調べられるなと思いこのテーマいいじゃんっていうことで、
もう全てがつながったって感じですね。
そうですね、
虫めずる姫君から自分のパパとしてのステータスも全てがつながってこの作品になったのかなって思ったりしますけれど、もう一つこの作品で特徴的だなと思うのが、舞台が宮城県宮城郡、ここは架空の場所になりますけど、浦上町というところになるんですよね。
そうですね、はい、浦上町っていう町はないです、はい、
こちらは手代木先生宮城県のご出身なんですか？
そうですね、宮城県の松島町という日本三景で有名な町の出身です。
どうしても東京に住んでるとなかなか虫っていなかったりしますけど、子供の頃やっぱ虫の思い出とかってあったりするんです？
ありますね。やっぱり 野山があったので、そういうところで虫を捕ったり、いろいろ気持ち悪い目にあったりとかしてきました。
そういうベースがあるからこそ、子どもと虫捕りしたいなっていう発想になるんだろうなと思ったりもしたので。
そうですね、まあ、こっちで子どもたちみんな生まれてるんで、あんまり自然と触れ合う機会っていうのがないんですよ。ちょっと自然と触れ合わせてあげたいっていう思いがありまして、山に連れてって虫捕りとかしたらいいんじゃないかなと思ったりしてます。
この作品の中でもやっぱりそういう風景を知っていらっしゃる方が描いてるんだなっていうのをすごく感じますし、もう一つ、この作品は震災後の宮城県を舞台にしているのも一つのこだわりなのかなと思って読ませてもらいました。このあたりはまあどんな思いで？
最初は特に震災後とかっていうことは意識せず、虫をまあ取る話っていうことで、まあ、架空の町を舞台にはしてるんですけど、なんとなく想像するのはその自分の町の、まあ、田んぼであったり山であったりなんですけど、それをだからそのまま描写しようとすると、あれってまだあんのかな、震災の後変わってるかもなって思うんですよね。震災後こうなりましたみたいなのを一個一個書いていったら、まあ、自然とそういうことになってきましたね。
やっぱり離れていく時間が経てば経つほどっていうところがちゃんと作品の中に込められてるのもとても素敵だなというふうに思いました。
ありがとうございます、
はいはい、ちょっとここまでは作品の成立経緯とか伺ってきたんですけれども、せっかくなのでキャラクターのお話ももうちょっと聞いていきたいなと思います。もうちょっと作品の核心には触れずに話していきたいと思うんですけれど、まずは主人公有吉羽田くん、こちらがですね、主人公なんですけれどもとっても卑屈な性格で、身長も小さい高校2年生、自分のことをとても矮小な人間だというふうに捉えている男の子が主人公なんですよね。羽田くん、なんでこんな子主人公にしたんですかっていうとあれなんですが、最初に出てきたキャラクターっていうのは羽田くんなんですか、それともこのヒロインの姫宮さんの方なんですか？
ヒロインの方からです。
じゃあヒロインの方から聞いた方がいいのかな、まあ、虫が大好きっていうのは最初からあった設定なのかなと思うんですけれども、姫宮さんの、はい、キャラクター設定っていうのはどこら辺から生まれた感じになるんですか？
先ほども話題に出たんですけども、包み中納言日記の虫めずる姫君から虫が好きな女の子を主人公にしようと思って始まったところで、虫好きの女の子の虫知識でいろいろ事件を解決していく話にしようみたいな風に思ったんですけど、僕の前の作品魔法医師の診療記録っていうのは、医学にすごく詳しいヒロインがその医学知識で事件を解決していく話だったんですけど、まあ、ちょっとキャラ的に被るなと思ったんですよ。なので前の作品のヒロインはまあ、真っすぐで心優しいというかそういうヒロインだったんですけど、まあ、真っすぐじゃないもうちょっと鬱屈したうじいじした部分があるヒロインにしてみようと思いまして、あんまり自分に自信がない虫好きの女の子っていう風にしようかなと思いました。
前作が結構その異世界というか現代とはまた違う作品だったわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、それに対して今回は本当にいそうと言ってはあれですが、このなんか高校生のモヤモヤ感とかそういうものもすごく体現した、矮小飛翔だとかその引っ込み思案だとかそういうのも、まあ、もちろん誇張して書かれてはいるんですけど、すごいなんかその悩みってわかるなと思うところがいっぱいあって、とっても引っ込み思案で、あの自分の好きなものには夢中になれるけれど、ちょっとその人間嫌い、他人に対して臆病なところがあるこの姫宮さんっていうキャラクターはなんだかとっても可愛いなと思うところがありました。
じゃあ良かったんですね、きっと
ちょっと虫の話になるとマウント取るところも可愛いなと思ったりして、
でもそこは可愛く見えているならば本当に良かったです
なんかそこもは知らないのみたいな感じのところが、なんかまだまだ世界を知らない感じというか、自分が知ってるなら当然知ってるでしょみたいなものの考え方がすごい青いなみたいな風に思うのもこの作品に合ってるなっていう風に思いますね。
よかったです
で、まあ、こんな姫宮さんを支える主人公として生まれてきたのが羽田くんってことですよね。
支えるのかな
、まあ、物語を支えるという意味でもいいんですけれど、
まあ、女性ヒロインがいるから、 まあ、主人公男性かなという
それはそうですね。
だから男性キャラ出しといた方がいいんじゃないかという部分だったりもするんですけれども、
ゆるいな
私有吉くんのこう最初に出てくるモノローグとかめちゃめちゃ面白いなと思っていて、で結構卑屈の極みで自分の足を引っ張っちゃう系男子だなって思っていたんですけど、今お話伺って結構すごい思いを込めて生み出したのかなって思ったんですけど、有吉くんに関してはすごい並々ならぬ思いとかがなく、まあこんな感じかなっていうふうに生み出したんですか？
男性キャラをまあ主人公に設定するっていう部分はまあこんな感じかなだったんですけど、キャラクター付けとしてはまあライトノベルってそのヒロインがいて主人公は男の子で、こういう青春ものってその地味な主人公であったり、あんまりまあ友達がいないとかそういうようなキャラクターってすごく多いんですけど、まあそれもなんか結構理想化されてるなって読みながら思ってたんですよね。もっと本当にその青春時代というか鬱屈してるやつっていうのは本当にかっこいい部分というのもなく、結構ラノベの男の主人公ってなんかダメだダメだと言いつつなんかいい部分ってすごくあるじゃないですか。そのここぞという時には本気になるぞみたいな、で女の子が惚れちゃうぞみたいな、そういう感じがあるんですけど、自分の青春時代を思い出してそんなことなかったなまあ設定ではその、まあ、虫の魂に取り憑かれてしまったからおせっかいを焼いてしまうという設定なんですけど、そうでもしなければ女の子を助けないぐらいのし実際助けないだろうなって思うんですよね。まあ、そういうとことんリアリティを追求してみようというかそういう感じですね。
それを聞いてすごい安心したんですけれども、最初に出てくるモノローグがすごい身近な友達のことに対して悪口とかが結構えぐい悪い口を心の中で言ってたりとかしていて、モノローグだから有吉くんと私たち読者しか共有してない部分だから、周りのキャラクターたちは有吉くんがそういうことを考えて普段生活してるっていうことを知らないっていうところがすごい面白いなと思って、読者と有吉くんだけの秘密というか、このモノローグの使い方がすごい面白いなと思って、でもそれは絶対人に言っちゃダメだよって思いながら読んでました。
ありがとうございます。
だから意外とここまで卑屈だって気づいてるの読者だけじゃないかなと思ったりして。
そうですよね、
まあ、むしろそれは彼の世渡りの仕方だったりするのかな、なるべく猥琐なところは隠して生きてるっていうのもまたそこもちょっと共感できるポイントだなと思いますし、そのさっき決めるとこは決めるのがラノベ主人公だったりするっておっしゃったのと逆で、結構決めるべきところで大失敗やらかすじゃないですか。
あ、はい、
なんかおそうそんなこと言っちゃダメだよみたいなことを結構つらつらと言ってしまうし、私はむしろこれを言わせられる手代木先生の人間観察力がすごいなっていうふうに思っちゃってこう言ってはなんですが、こういう卑屈な人が周りにいたんですかとか、誰を参考にして書いたんですか？
これは昔の僕ですね。
ちょっと引き出そうとしちゃいました、はい、それを。なるほどってあれですけれど、でも本当にここまでのリアルなと言ってはあれですが、久しく見なかったラノベ主人公だなっていうふうに思いましたね。
よかったです。
いや、そうですね、僕も読んでて受け入れてもらえるのかヒヤヒヤしていたのでこうそう言っていただけると非常に安心ですね。
ああ、でもなんか最近いなかった頃からこその新鮮味とすごいなの方が勝っちゃう感じがしますね。読者と有吉くんだけの秘密だからこそ大丈夫なところがあるんだろうな、そこはすごいバランスだなと思いますね。
そのさっき桑井さんがおっしゃってた心配だったっていうお話なんですけど、私は社会に出た時に少々卑屈さがないと多分やっていけないと思ってるのでちょっと各キャラクターに共通するところだと思うんですけど、こう学生時代特有の狭い世界で自分の世界に閉じこもって周りと自分との価値観を共有しないっていうところにおいてあるあるだなっていうふうに思いつつ、でもだんだん成長していって自分のそのいいところ悪いところをちゃんと社会とうまくやっていけるようになる段階の話だなと思ったので、中高生にも読んでいただきたいですし、もちろん大人になって て、あ、昔こういうこと思ってたなっていうふうに恥ずかしい自分を思い出す話みたいな部分で読んでほしいなと思ってます。
そうですね。
いやでも本当にあの手代木さん現代物を書くの多分今回初ですよね。多分
そうですね。
少なくとも僕は担当、いや他社のもそうだな、まあ、なので初でそこまでのこと言ってもらえるっていうのはすごい非常によくハマったなという感じが。
私も虫の習性と人のこうなりたいなっていうところが結びついて物語が出来上がっていくのがすごく面白かったんですけれども、これはキャラクターのこういうところと虫のこういうところが結びつくっていうのはどうやって作り出したんですか？
まず最初虫の方から考えたというか、まあ、虫をいろいろ調べていて面白い、まあ、トリビア的な、僕自身がその読んでみて、わあなんだこれ、虫ってこんな習性あるのか、びっくりだなっていうようなものを見つけて、それを人に当てはめるっていうような順番の作業でやってってました。
あ、そうなんですね。一番最初に虫の魂と人の魂は五分五分なんだよって書いてあったところがまさに結びついたのですごいって思いました。
よかったです。
いや実際思いますよね、虫の魂って。企画の話聞いた時虫魂みたいな反応してたのでまあよかったです。
でもちょっとしたなんか能力ものとも発想似てるのかなと思ったりして、あの動物の一つの能力を持ってるみたいなファンタジー発想のものは結構あるんですけど、どっちかというと、まあ、霊に取り憑かれるに近いというか、除霊ものとはちょっと違うけれど、それと私はこう結構姫宮さんの虫知識で展開していくっていうのが安楽椅子探偵ものにもちょっと似てるなというか、なんかそういういろんな要素が盛り込まれている作品だなというふうに思いますね。青春だけじゃないというところも読みどころの一つなのかなと思ったりしております。ちょっとここまでですね、かなりこう虫の魂の話とかをぼやかしながら来たので、ここからはちょっと物語の核心にも触れてトークしていきたいなと思います。まだ虫めずる姫宮さん読まれていない方はぜひ読んでからここからの話は聞いてほしいなと思います。はい、だいぶね虫の呪いじゃないですけど取り憑かれるところは伏せてここまで話してきましたけれど、ここからはもう2人の主人公瀬川幸恵と富田紫音の話も絡めながら虫の話聞いていきたいなと思います。ちょっとしたトリビアというふうにおっしゃいましたけど、本当面白いですよね、虫の特徴って。今回セミとバッタの特徴出てきたんですが、この2つのエピソードはじゃあどうやって作ったんですか？その虫の発想からっておっしゃいましたけれど、紐解くとどういうふうに作っていたのかなという構造を聞いてみたいです。
まあ、虫の話をいざやろうとなって片っ端から虫の本を読んだんですね。その中でこの習性面白いなっていうようなもので、これを人間に当てはめたらどうなるんだろうかっていうようなことで考えました。
ちょっとせっかくなので、ここネタバレのネタバレになるセミはセミでもみたいなところは言わないでおくんですけれど、
はい、
あ、すごい特徴あるし、私もちょっと戯れにですね、この出てくるセミの画像検索してみたんですよ。あおー、こんなやついるんですねっていうふうに思いましたね。
いるんです
ね、はい、いや本当生きる知恵だなと思うし、なんかそういうのも勉強もできるなっていうふうに思いますね。でもそれがちゃんとストーリーに絡んでいるなっていうところは、瀬川と富田っていうキャラクターは虫からの発想だとは思うんですけれど、まあ、こういう子いたんですかっていうとあれですが、女の子の性格付けっていうのはどういうふうに決めていったんですか？
瀬川の方は、まあ、いないですよね。そのこういう子は、まあ、セミの習性から、まあ、数学に詳しい女子っていうのを、でなんかその、まあ、そんなにはなってないんですけど、なんとなく虫の美少女化みたいな部分もちょっと考えていたりとかして、それで瀬川は作りましたね。
私すごい瀬川さん超可愛いと思ってずっと読ませていただいたんですけど、今モデルがいないっておっしゃっていたんですけど、数学が好きで語尾が特徴的な喋り方をするキャラクターだなっていうふうに思ったんですけど、これは手代木先生のご趣味というか、なんか好きなタイプの女性とかそういったところから来てるんですか？
いや、そういうわけじゃないです。特に 好みではないですね。
じゃあそのヒロインたちを考えていく中でできてきたキャラみたいな。
そうですね。
そうなんですね。
ただあの、まあ、ちょっと数学コンプレックスというか僕自分ありまして、僕はあの理系がとってもダメで、ただ数学に詳しくなれたらいいなって思って、なんかその数学の本を戯れに読んだりしてるんですよ。数学知識みたいなもので話を書きたいけど絶対書けないので、まあ、ちょっとその数学うんちくみたいなのを語れるキャラを出してみたいなっていうのはありました。
そういったところからキャラクターって出来上がってくんだなって今すごいびっくりしたんですけど、続きがあるならもっと瀬川さんが活躍またする回を見たいなと思ってます。
なんか瀬川はちょっとギャップの可愛さもあって、最初の登場エピソードに対して次の富田紫音のエピソードでちょっと抜けてるところがあったりするのも可愛いなと思ったりしました。まあ、ここに続いてその富田紫音の話も聞いていきたいんですが、ストリートダンス部に所属するネアカとも公式サイトの紹介ページに書かれているような。
マジか。
はい、書かれてましたよ。
いつ書いたんだろう。
まあモデルがいないっていうふうにおっしゃってたんですが、富田に関してもそうだったんですか。
富田に関してはモデルがいるというわけじゃないんですけど、こういう子いた気がするなという感じですね。いた気がするな。
でも分かります。なんかやっぱクラスの中のスクールカーストじゃないですけど分布ってありますよね。
スクールカーストの上にいるけれどもそれを全く意識しないでてっぺんにいる、なんかそういう女子っていたなみたいな思ってるんですよね。この中でその有吉くんが富田に話しかけられたりしてちょっと嬉しくなっちゃうみたいな、そういうの自分はあった気がするなとか思うんですよ。なんか、
すごいわかる気がします。嬉しいのとちょっとその富田に対して劣等感を抱いちゃうみたいなのも書いてるじゃないですか。なんかそこも私は分かってしまうなっていう部類だったんだなというの気づかされるところもありますね。あのちなみに結構キャラクターを今までのモデルとかそういうものじゃないところで選んでくるんだなっていうのが手将棋先生の書き方なのかなと思うんですけれども、ズバリこの今回に出てきたヒロインの中で誰推しとかあったりしますか。誰が一番好みだったのかなっていうのをちょっと遊びの質問で聞いてみたいです。姫宮さん、瀬川さん、富田さん。
好みは好みはあの昔だったら富田紫音みたいなのが多分好きだったような気がするんです。でもなんかこういう女性と自分は絶対に合わないっていうのを経験的に分かってるので、これに出てくる女性は大体自分は合わないだろうなって思います。
キャラクターにもっと愛をじゃないですか。愛はあるんでしょうけど、なんかそんな突き放さないで考えてあげてくれよっていうふうに思っちゃいます。いやでも本当にみんな特徴的だよね。
小山さんはどうですか。
僕はまあナギーかな。あのメインヒロイン、まあ、全員メインヒロインなんですけど、まあ、順当にナギーかな。まあ、瀬川も結構好きなんですけど、なんかお父さんに言われた素数は孤独な数字っていうセリフを信じてずっと素数が好きっていうところが僕は大好きなんですけど、まあ、なんで大好きなのか、なんか分かる人は笑ってくださいっていう。
あ、そうなんですか。なんかあるんですね。でもまあやっぱ姫宮が可愛いかなっていう感じはしますよね。あの姫宮さんだけこの中で虫に疲れてないわけじゃないですか。虫に疲れてないんですよね。
多分疲れてないんです
ね。へ
今後の展開次第ですよね。
そうですね。
なんか疲れるエピソードもあっていいなというふうに思うし、実はついていたでもびっくりするなというふうに思う。そのあたりは予想の楽しみだなと思ったりもしますね。まあそんなちょっと次の展開も気になるところなんですけれども、やっぱり第一巻ってまだまだこの虫めずる姫宮さんの虫がどういうものなのかとか、そういう説明パートでもあったと思うんです。次の巻はちょっとどんな計画をしてるかとかちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですけれど、まあ、季節が夏休み前だったし、夏といえば虫のシーズンだから、次の巻はどんな話になるのかなってちょっと思ったりもします。
どうしましょうね。
どうしましょうね。まだ決まってないんですよね。
私はあの虫送りのお祭りとか冬のパートとか 出てくるのかなってすごい楽しみにしてるんですけれども、何か構想があったりとかしますか？
まあ、冬になると虫いなくなるじゃないですか。あ、でもいなくなるわけじゃなくて実はいるんですけど、そこはそのいなくなっても実はいるんだよっていう話は書いてみたいなとは思ってますね。
あ、そうなんですね。なんか私も虫って冬眠するものだよなと思ってたんで、冬に出てくる虫のお話っていうのはすごい興味があります。
個人的には三好くんとか結構好きで、あの吸血鬼エリートなんて分かるのかなと思ったりしたんですけど、鬼太郎好きなんですか？
好きですね、大好きです。
でもまあなかなか分かる、まあでも今鬼太郎放送してるから分かるんですかね。
分かるんでしょうね、きっと。
いや、なんか分かんなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。その分かる人だけちょっとクスッとしてくれればいいかなと。
でもこう書かれるとがぜん興味が湧いて、私吸血鬼エリート調べて、あ、三好はこんな四角い顔してるんだなと思ったりもしたし、割といいやつじゃないですか。これからも出てきてほしいなと思ったりしてます。
この三好くんだけが明確にモデルがいるん
です。え、あ、そうなんですか。逆に
あの僕の友達の三好くんっていうのが吸血鬼エリートにそっくりなんですよ。それで今回ご登場いただいたということです。はい、
意外とメインじゃなくてサブキャラクターの方が具体的なモデルがいるんですね。ありがとうございます。まだまだ、姫宮さん始まったばかりのお話だなというふうに思います。こうやって展開もいろいろ予想できるし、次も決まってはいるんですかね。どうなんでしょう、2巻。あ、決まってない。
あ、決まってます、決まってます。多分決まってます。
あ、本当ですか。
多分大丈夫です。
はい。
まだ編集部に言ってないですけど、出します。
なので、すごい楽しみにさせていただいております。よかったらまた2巻、物語がきっと転がるのかなというふうに思うので、その後もお話聞けたらなと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあここで、担当編集小山さんから手代木先生の、虫めずる姫宮さん以外にもおすすめの作品があるということなのでご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうしようかな、決めてないんですよね。まあ、直近で出ました7月の新刊の話をします。先月登場しました秀明先生 の先日助けていただいた NPC です、年上のアドレールフの恩返し、好評発売中でして、なかなかいい調子で動いているようで、ただ僕と秀明さんはこうネット上で感想が少ないなとちょっと寂しがっているので、ガンガン感想を書いてください。じゃあもう一つ、第13回小学館ライトノベル大賞の優秀賞を受賞してます、月夜瑠衣先生の史上最強奥さんの楽しい種付けハーレム作り、こちらの画家文庫の中で言うと、まあ、非常に早い重版もかかりまして、滑り出しの良い作品で、もうコミカライズも決定してますので、まだ情報出ないですが11月に2巻も出ます。ぜひこちらもよろしくお願いします。でもう一つは虫めずる姫宮さんの宣伝します。こちら非常に虫のうんちくであったりとか、まあ、青春の現代ものでもありますので、これ聞いてる皆さん夏休みもう終わってるかもしれませんが、終わってない人は夏休みの宿題用に買ってですね、読書感想文と自由研究をこの一冊を終えようというふうにしてもらえればと思ってますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。さすが担当編集というところで、先月私ガガガ文庫さんの新刊紹介の時に、ガガガ文庫さんは過激なタイトル多くないですかっていうふうに言った気がするんですけど、
そうですね、反動ですこれは。
はい、虫めずる姫宮さんは大変健全内容も健全だし、表紙も健全だし、タイトルも健全だなというふうに思いましたので、ぜひぜひ中高生の皆さん読書感想文にいかがでしょうかというのは素敵な引きだなと思いました。これから読まれる方も、読んでから聞いてくれてる方もいらっしゃると思いますが、次回も楽しみにしていてください。最後に手代木先生から、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いしたいと思います。
今月発売になりました僕の新刊虫めずる姫宮さん、今までの僕の読者さんが聞いてらっしゃるのかどうか分かりませんけれども、ちょっと今までと違う手代木翔太郎になってると思います。初めて読む方も多分楽しめるんじゃないかと思いますので、ぜひまだ買われてない方は書店に行って買ってください。よろしくお願いします。
今回は虫めずる姫宮さん、手代木翔太郎先生をお迎えしてお話を伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
そこアニ増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。